HK ポッドキャストへようこそ。第325回目のエピソードは、善をもって悪に打ち勝ちなさいという話をします。最初にですね、ある人の証をしたいと思います。証といってもですね、何のことだかわからないという人が多いと思いますけれども、まあ体験なんですね。まあ、こんな話を聞きました。ある新入社員が入ってきて、隣に座ったのですけれども、その方のことをですね、新入社員は、とても嫌ってですね、別の席にしてくれと、まあ、上司に、訴えたそうです。で、まあしばらくしてですね、別の席に移されたわけですけれども、その方はですね、新入社員、嫌な新入社員がですね、通るとき、挨拶をするわけですけれども、相手は無視してですね、非常に嫌な感じでした。当然ですね、その同じ部署の周りの人たちにも、その人の悪口を、新入社員は言っていたようで、周りの人もですね、その人にちょっと気を使っていた、ようです。で、その方はですね、すごく嫌な感じを覚えたわけですけれども、2年が経ちですね、その新入社員は、辞めることになったそうです。辞める頃にはですね、客からの苦情があり、最後の最後の電話も客からの苦情だったと。とても口が悪かったそうで、同じ部署にですね、そういう空気がですね蔓延してしまって感染してですね、全体の雰囲気も悪影響を受けてしまったそうです。その方はですね、その2年間、忍耐を要したわけですけれども、忍耐だけでなくてですね、相手が挨拶してくれなくても挨拶をですね、し続けたそうです。それは当然の義務だからと思ってですね、やっていたそうです。ただですね、内心神様はこの状態をそのままにはしないだろうということも分かっていたそうです。なぜなら以前にもそういうことがあったからです。ですね、悪いことをしたりとかありもしないことを言い広められたりするとですね、言い広めたりすると結局自分に返ってくる、因果応報というふうにも言いますけれども、そもそも悪の中にはですね、罰が含まれていると。その悪の行為、自体がですね、その行為をする人を、嫌な気分にさせてですね、後悔させて、あるいは、心をもっと汚してしまうわけですね。で、聖書の中には、悪に負けてはいけません、かえって善をもって悪に打ち勝ちなさいと、そういう言葉がですね、ローマ人への手紙の12章21節、に書かれています。ですね、その僕の知人の話の通りにですね、こういう見言葉、簡単な見言葉を実践して、結果を見るとですね、やっぱり、見言葉は真実なんだというですね、その信仰に、つながりますね。神様への信頼、というものになります。で、先ほど以前にもそういうことがあったというふうに話しましたけれども、実はですね、その方は1回目は何年もかかった、そうです、何年もかかった、さっきの話は2年でですね、肩がついたわけですけれども、1回目、そういう嫌がらせを受けた時はですね、何年もかかったそうです。で、1回目はですね、自分の正しさというものを訴えて、気分をですね害して、 この御言葉の実践に至るまで、しばらく時間かかってしまった、と言っていました。しかし2度目は、もうレッスン、一度あったので、比較的すぐに気持ちを切り替えることができたそうです。その1回目の時もですね、長い期間がかかったわけですけれども、その間にですね、その相手の人というのは悪い身を実らせて、生きですね、そして、最終的には周りからですね、それは明白になったということなんですね。ということで、要するにですね、悪の中には罰という種がすでに入っている、その実をですね、実らせるというのは時間の問題であるということなんですね。だから大切なのはですね、悪に悪を持って報いてしまうと、そうするとですね、自分の中にも罰の種をまいてしまうことになるわけですね。だから自分を守るためにも悪の代わりに善を行いましょう。それこそですね、敵を愛するということですね。光の子供らしく神様の光をですね、闇に向かって放つと、闇は光に勝つことができないんですね。ただ言うは易しなんですけれども、ただそうですね、感情的には難しいですね。しかし愛は感情ではなくてですね、意思とか義務の問題なんですね。義務の行為なんですね。本当に愛というのは、よく考えてみるとですね、義務に似ていて、親がですね、例えば疲れているからといって赤ちゃんを放置したら義務を放棄したということになりますよね。しかし疲れていても育てて、赤ちゃんのために自分を犠牲にする、感情的にはですね、泣いてばっかりで、イライラして、腹が立つ、疲れている、眠れないとかですね、それでも面倒を見ると、それは義務としてやるわけですけれども、それこそ母性愛のですね、母の愛そのものであると、いうわけですね。ですので義務と、愛っていうのはですね、同じじゃないかなって思うようなところがあるんですね。感情が伴っていなくてもそれをやるというところですね。愛というのはやっぱり、動詞なわけですよね。感情ではないんですね。であるいは、戦争をやっていてですね、捕虜となった敵をですね、拷問にかけてはならないとか、人間として当然のことをしなくてはならない、ケアしなくてはならないとかですね、敵国であっても個人に対して憎しみがあるわけではなくてですね、敵であっても世話をする、そういうことなんですね。で義務としてやるわけです。ただ義務ではあるけれども、捕虜の側からするとですね、どうでしょうか。ありがたいなと、敵なのにこんなにしてくれてありがたいなと、そういうふうに思うのではないでしょうか。感情的には嫌だと思っていても、その人のために何かするとき、それがそれこそ愛であるということなんですね。好きな人にするのは当たり前であって、感情が燃えているときにですね、やるのは当たり前なんですよね。はい。でちょっと話は変わるんですけれども、聖書の中にですね、ヨブ記というところがあって、ヨブさんというですね、とても真面目に神様を信じていた人、そして、お金持ちですね、誰からも尊敬されていた人なんですけれども、ある日突然、不幸のどん底にですね、子供たちが殺されてしまって、財産が奪われ、そして、自分自身もですね、全身湿疹だらけになってですね、痒くてしょうがない、という、その苦しみの中で、神様にですね、 こう訴えるという、その訴えがですね、つらつらと書かれている。そしてそんな時に友達がですね、何かやってきてですね、お前があんなことしたからいけないんだ、こんなことしたからいけないんだろうとかって言ってですね、まあそのヨブさんを責めるわけですね。まあ苦しみと悲しみの、まあ絶望の中でですね、友達は慰めはするんですけど、でも結局はですね、いや、何かやったから罰が当たったんだろう的なですね、そういうことを言うわけですね。そう、責めるわけです。ただですね、ヨブ自身はそれを認めることもできずですね、俺は正しいんだと。なぜこんなふうにならなければいけないのかとですね、自分は潔白なんだと、まあ神様に文句言ったわけですね。で、そういう状態のですね、問答が、友達との問答がですね、ずっと続いて、本当に、なんというかですね、ダークな状態でずっと、続くわけですけれども、最後にですね、38章になってですね、ついに神様が最後になってですね、ヨブに語るんですね。で、ヨブの30、ヨブ記の38章の2節にですね、知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰かと、まあそう神様が、ヨブに語るわけですけれども、まあこれはですね 我々も本当に、問題の中にあって、苦しむ時があるわけですけれども、その苦しみの多くはですね、なぜこんなことにならなければいけないのかとかですね、あるいは後悔、あんなことしなければよかったとかですね、どうしたらいいかわからないという、その混乱ですね。そんな中でですね、ああだこうだとこういろいろ頭の中で考えるわけですけれども、そこで悩むわけです。で、まあ、どんなに考えてもですね、我々は神様の深くて高い、御心のですね、すべてを知ることはできないわけですね。我々が見るところ、知るところによって神様にいくら訴えてもですね、まあ、本当に我々今日この場でしか生きることはできない存在ですから、神様のですね、その計画というものを全て知るということは絶対に不可能なんですね。で、自分たちの見るところを感じるところ、知るところで訴えてですね、こう神様を逆に悪者扱いしてしまうというか、なんでこんなことをするんだみたいなですね、文句を言う。まあ、そういう時に神様の素晴らしい計画を暗くしてしまうというわけですね。知識もなく言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰か。まあ神様の計画が、あるわけです。で、それをですね、我々のその言葉によって暗くしてしまう、ぼやぼや、その輝きをですね、暗くしてしまうということなんですね。多分多くの、まあ僕も含めてですね、多くの人がこれをやってるんじゃないかなと思うわけです。まあ本当は、素晴らしい神様の栄光を見ることができるのに、我々の口がですね、それを暗くし、鈍くしてしまっている、ということなんですね。で、神様の本質というのは愛であって、我々をとことん、愛してくださる方であって、それは義務的にですね、それこそ神様の真実にかけて我々に良いことをなしてくださる。神様は真実な方であると、我々は愛していると を語った、その言葉に偽りはないと、まあ、そう信じてですね、まあ、その信じるのであれば神様に対して文句を言うのではないと言ってしまうと、神様を罪に定めるということになる、なりかねないわけですね。まあ、実際、ヨブ記の40章の8節にですね、こう書かれています。あなたは私の裁きを無効にするつもりか、自分を義とするために私を罪に定めるのか。とまで書かれているんですね。本当は神様による裁きというものがですね、しっかりと行われるはずなのに、自分の正しさをですね、主張するあまり、神様が悪いのは神様なんだと、まあ、こうですね、訴えてしまう。まあ、直接そうですね、訴えていないかもしれないけれども、実際そういうですね気持ちで神様に訴えてしまう、違う言葉でですね、はい、ということになってしまうわけですね。まあただですね、現実問題、その苦しみの中にいるときはですね、まあそういうふうに言われても、まあ、頭ではわかるけれども、なかなか難しいですね。まあ我々は本当に今ここの一点でしか見ることができないので、その神様のですね、すごいこう、なんていうんですかね、すべてを見通すという、その高いところからですね、見渡して見通すという、そういうことなかなかできないですよね。難しいです。で、神様の視点を持つようになりたいものですけれども、そのためにはどうしたらいいのかというところですね。で、神様の視点を持つということのヒントになるところがですね、イザヤ書の40章の31節というところに、こう書かれています。主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。神様はですね、待ち望むということ。そうするとですね、新しく力を得ると書かれてるんですね。そして、わしのように翼を買って登ることができる。まあ、これはですね、実際にその、なんていうんですか、まあ、高いところに登るっていうことではないと思うんですけれども、まあ、象徴的な意味で、わしのように高く登って、そこからですね、見下ろす、まあ、神様の、ようにですね、高いところからすべてをこう見るときにですね、神様の視点で、物事をですね、捉えることができるということなんですね。まあ、ですから、神様に信頼してですね、神様に望みを置いて、神様を待ち続けると。ということなんですね。その最初に話した知人の例もですね、自分で何とかしようとせずにですね、神様を待ち望んだ結果、相手の方がですね、去っていったということなんですね。まあ、神様を待ち望むのにどれぐらいかかるのかというふうにですね、いろいろ思うわけですけれども、まあ、今のスマホのですね、何でもインスタントにこう結果が出ないと気が済まないみたいな、まあ、そういう時代にあっては、なかなか難しいことではありますけれども、まあ、それこそですね、本当に神様を待ち望むことこそが、神様に対する信頼のですね、信仰の まあその、まあ、試験のようなものですから、やはりですね、忍耐というものが求められるわけですね。でこのヨブさんはですね、神様からのこういった言葉をもらってですね、ついに神様からその言葉を、いろいろな言葉をもらってですね、そしてやっと気が晴れたんですね。彼にとっては本当に苦しかったのは、その頭が混乱している状態だったわけです。でもちろんその体が痒いとかですね、まあ本当に子供たちを失ったその悲しみ、もちろんあるんですけれども、正しく生きてきた自分がなぜこんな目に遭わなければいけないのかというですね、その苦の原因がわからない、その苦のというものが一番大きな苦しみだったと思うわけですけれども、神様から言葉をいただいて、そして、まあ、実際のですね、その苦しみの原因を聞かされたわけではないんですけれども、神様から言葉をいただくことによって、彼はいかに神様が偉大な方であるか、いかに自分の考えが狭く小さいかということをですね、思い知らされたわけです。その結果ですね、ヨブは心が晴れて完全な悔い改めへと導かれたんですね。実際まだ湿疹がですね、体を全身を覆ってかゆくてですね、苦しみの中にあったわけですけれども、彼の心は晴れてですね、神様に悔い改めました。しかし心はもう納得していたんですね。そしてヨブ記の42章の10節というところにですね、ヨブが友人たち、まあ、自分のことをですね悪く言った友人たちのために祈った時、まあなぜかというとですね、神様はそのヨブのことを悪く言った友人たちに向かって怒ったわけですね。でその罰が下らないようにヨブに祈ってもらえということになってですね、そしてヨブが友人たちのために祈った時、その時ですね、神様はヨブの体を元通りにしてですね、さらにヨブの所有物をすべて2倍に増やされたんですね。たくさんの子供も生まれて、そして140歳まで生きたというふうに書かれています。まあ、本当に、これは興味深いことなんですけれども、自分のことをですね、ひどく責めた友達のことを、まあもちろんですね、ヨブは嫌な感情を持っていたことでしょう。自分が財産を持っていた時にはですね、尊敬して、寄りついてきたのにもかかわらずですね、今は自分のことを、罪人扱いして糾弾するという、まあ本当にですね、苦しい時に、まあ、そのようなですね、言葉を浴びせるのは本当に、友達としてどうかなと思うんですけれども、まあなので呼ぶとしてはですね、嫌な感情が残っていたと思うんですね。しかし神様の怒りが彼らに及ばないようにですね、呼ぶは祈ったんですね。そうした時に呼ぶ自身が癒されたわけです。癒されただけでなく、以前の2倍の財産に祝福され、子供に恵まれ140歳まで生きたわけですね。まあ、ここからですね、敵のために祈れということを実践するときにですね、このような癒しがもたらされるんだということを見ることができるんですね。そして祝福ももたらされるとですね。まあ、神様は あなたをですね、嫌な状態、苦しみの状態に放置してですね、喜んでおられるはずがないんですね。その先にさらに良いものを用意しておられるからこそ、今の状態というものをですね、ものがですね、許されている、というわけで、神様は善なる方であるわけで、必ずそうしてくださる と我々自身も神様を信頼しないといけないですね。ですからヨブの例に倣ってですね、悪に対し善をもって打ち勝つ、打ち勝ちましょう。まあですね、この世の中には本当に素晴らしい人たちがたくさんいてですね、御言葉を実践し悪と戦ってですね、善によって打ち勝つ人たちがたくさんいますね。まあ我々がよく知るところで言えばトランプ大統領や、プーチン大統領や、ボルソナロ大統領とかですね、本当に大きな犠牲を払っていますけれども、犠牲を払えば払うほどですね、さらに力を増している、そんなような感じですね。あるいはタッカー・カールソンとか、彼も本当に、真実のためにですね、フォックスをクビになり、そして真実のためにですね、スパイされて、NSA からですねスパイされて、暗殺未遂もありましたね。本当に本当にリスクを取ってですね、この悪に立ち向かっているわけです。そしてますます彼はですね、世界一のジャーナリストとをして、力をつけていってるわけですね。あと心理学者のジョーダン・ピーターソンという人もですね、彼はもともと無神論者だったわけですけれども、数年前からですね、もう無神論ではやっていけないということを言ってですね、神様の存在を信じるようになり、聖書を研究するようになり、そしてその御言葉のですね、その知恵に触れ、彼はですね、神様を信じるものとなり、そして、LGBT のですね、LGBT だけじゃなくて、いろんなことをですね、その左派のことに対してですね、はっきりとノーと言うようになった。その結果ものすごい攻撃を受けてですね、ついにはその心理学者としてですね、心理博士としてその第一人者であるにもかかわらず、その態度を改めなければ、もう一度学び直す必要があると、そういうことまでですね、言われてしまってですね、もう一度学び直さなければその資格を剥奪すると後まで言われてですね、で今はもう教授としてやって、いないと思うんですけれども、それらのですねタイトルを全て放棄して、今彼は YouTube でですね、活動しているわけですけれども、それによってですね、さらに、たくさんの機会が入ってきてですね、そして彼はますます、いろんな業界からですね、支持されて、素晴らしい働きを正義のためにですね、戦っているわけです。その他多くのクリスチャンと呼ばれる人たちがですね、迫害を受けながら善によって悪に打ち勝っているというその戦いをですね、本当にこのネットを通して、特にツイッターを通してですね、見ることができるわけです。このことにですね、感化されて、我々もですね、ぜひぜひこの世にはびこる悪だけではなくてですね、我々のこの身近なところにある日常のですね、ちょっとした悪の誘惑、悪の挑発 などにですね、引きずり込まれて負けることなくですね、善をもって打ち勝っていく。まず小さなことからですね、始めて、この神様のお言葉が真実である。神様は本当に働いてくださるんだ。我々のために戦ってくださるんだということですね。実際に体験していただけると、ますます神様のことをですね、愛して、神様と共に歩いていきたいと、そういう気持ちがですね、育っていくと思うんですね。いかがでしたでしょうか。最後にお祈りして終わりたいと思います。愛する天のお父様、感謝します。善をもって悪に打ち勝つという話をシェアしましたけれども、これを聞いてくださったお一人お一人をどうかイエス様の名前によって力づけて励ましてくださいますように。我々の周りにはたくさんの悪が常に存在していますけれども、神様が喜ばれる道を常に選択することができますように。そして我々がそれを選択するときに、どうか神様の真実が表されますように、私たちがそれに気づくことができますように、ますます神様を愛して神様と共に歩むことができるようになりますように、感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アーメン。最後まで聞いてくださってありがとうございました。ではまた来週お会いしましょう。